足の小指をぶつけて骨折してしまいまして、今またぶつけちゃって、ちょっと今日はサンダルで失礼いたします。今日はあの森岡兄弟があのライフラインというテレビ番組に出られる関係もありまして、ライフラインの あの山本さんがちょっとあの撮影に来ていらっしゃいますけれども、あの皆さんアップで映ることありませんからご安心ください。ちょっと森岡さんアップで映るかもしれませんけれども、あのよろしくお願いいたします。それではいつもの続きですけれども、今日は第二コリントの5章の11節から15節ですね。パウロは復活の体が終わりの日に与えられるということを、まあ、そのことを信仰によって受け取っていましたので、前回のところですけど、第二コリント5章6節あるいは8節で繰り返し、そういうわけで私たちはいつも心強いのです、私たちはいつも心強いのですと、そのように繰り返しこのコリント人への手紙の中で書いています。パウロにとって、まあ、土の器としてのこの肉体を持って歩む地上の生活も、やがてキリストと顔と顔を合わせて共に住む天の住まいも、もうこのずっと延長線上にあったんですね。この人生、この地上は地上、天国は天国とかですね、地上で全てが完結、そういう生き方ではなくて、この地上にあっても、そして、やがてこの肉体を脱ぎ捨てて天国に行っても、もう全て同じ延長線上にありました。そういう意味では、生きていても死んでもいい、生きるにも死ぬにも、むしろ私が関心のあることを願いとするところは主に喜ばれることですと、第2コリント5章9節で、パウロは伝えております。生きるか死ぬか、まあ、ほとんどの人にとってはそれは大問題なわけですけども、でも復活の体が与えられていることを御霊によってはっきりしているパウロにとってはそれはもうどちらでもいい、むしろ生きるにも死ぬにも主に喜ばれること、それが自分のこの全ての念願である、そしてそれは主に喜ばれる生き方をしたいというそのことの一つの、もう一つの理由としては、五章の十節にありますけれども、キリストの裁きの座にこの全ての人が立つことになる、やがて神の御前で善で悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになる。まあ、この裁きの座というのは救いが決められる裁きの座ではなくてですね、救いはもうイエス様を信じる信仰、ただそれだけによって救われるわけですけれども、しかし何らかのこの地上で犯した罪、あるいは、自分でも人にも気づかれなかったような心の罪、そういうことも含めてですね、何かしらその報いというものがある、まあ、それをいたずらに私たちは恐れる必要はありませんが、しかしそういうことがあるということも知っているから、なおさら地上において主に喜ばれる生き方をしたい、まあ、そういうことをパウロは伝えております。まあ、パウロはどこまでもですね、自分が使徒として仕えていること、そしてコリント教会の人たちに何とかこの福音を分かってほしいとこの切にこう願っている、伝えようとしていること、その動機が何であるかということを今明確にしようとしているわけです。というのは、まあ、パウロがその使徒として自分のことを自己推薦してるんじゃないかとかですね、自分たちの教会を乗っ取ろうとしてるんじゃないかとか、まあ、いろんなこう、この悪意を持って吹聴する人たちが、中傷する人たちがいた、まあ、そういう人たちがコリント教会の中に入り込んでいたわけですね。まあ、それによって、大なり小なりこの影響を受けて福音から離れてしまう人がいる。まあ、パウロはそのことを非常に心を痛めていましたので、なんとか自分がそんな思いじゃないんだ、ただ主に喜ばれたくて、今こういうことをしているんだ、主に仕えているんだということを、まあ、いろんな表現で伝えているわけです。で、今日の続きもその延長線上にあります。第二コリント5章11節、こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っている、 この恐れるという言葉、ギリシャ語の言語ではフォボス、フォーですね、フォボスという言葉が使われていますけれども、これはあ怖い怖いっていう、そういう恐怖の恐れではなくて、むしろ恐れかしこむ、畏敬の念を表す言葉です。私たちは主を恐れることを知っているので、こういうわけで、つまり十節からつながっているわけですね。終わりの時にキリストの裁きの座で全てが明らかにされる時がある。神の御前で私たちが地上で犯したさまざまな罪、人には秘密にしていたようなことも、あるいは、誰にも分かんないだろうと思っていたこの心の醜い思いも、全てがキリストの前で明らかにされる時が来ます。そのキリストの裁きの座があるということをパウロははっきり受け取っているわけですね。だからこそ私たちは主を恐れるということを知っています。パウロが使徒であるということとかですね、にこう疑いを持っている人たち、あるいはパウロの人間性について疑問を持っている人たち、まあ、その中で、彼が語るこの福音にも疑いを持つようにと仕向けていく、まあ、そういうこの人々がコリント教会の中に入り込んでいきました。彼らは極度な律法主義を解くわけですけれども、彼らに対しても、あるいは彼らに惑わされている人に対しても、パウロ自身は何のやましいこともない、むしろ主を恐れている、キリストの裁きの座で全てが明らかにされるということを自分は知っている、神の御前で全てが明らかであるという、そのことを知った上で私たちはあなた方に仕えようとしているんだということを伝えているわけです。キリストの裁きの座がある、そのことを恐れつつ、だからこそ主に喜ばれる生き方をしたい、それがパウロの念願だったわけですね。ただパウロはこの11節でそれでよしとはしてないんですね。神様の前に全部明らかだからいいじゃないか、まあ反対する人がいても、パウロが語る福音を拒否する人がいてもいいじゃないかとは言わないんですね。みんながみんな分かってくれなくてもいいじゃないか、そういうふうにパウロはここで満足していません。それで納得していません。それは人間パウロがこの批判されたり疑われたり、それでとどまるんだったら、まあパウロもまあそれはしょうがないだろうと思えたかもしれません。しかしパウロが誤解されていることで、パウロが語る福音に対してもこの疑いを持つ人たちが出てきてしまった。せっかくキリストを信じて、キリストの福音を知って、もう喜びと感謝に満たされた、そういう人たちが次々とこの入り込んできた、まあ、いわゆる偽教師たちに惑わされてですね、福音から離れていってしまう。もうこれはパウロには耐え難いことでした。パウロ自身が軽んじられて終わるならばそれでよかったかもしれない。でもパウロが信じ述べ伝えているキリストまで軽んじられてしまう、これは本当に主に喜ばれたいと願っているパウロにはとてもつらいことだったんですね。せっかく福音を信じて喜び解放された人たちが、一部の律法学者たち、主義者たちの惑わしによってまた福音から離れていく、そして固いこの律法に閉ざされた生き方に戻ってしまう、それはとてもつらいことでした。パウロにとってはそういう人が一人でもいるということはやはりつらかったんですね。ですから11節の後半で、しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。神様の御前で明らかだからいいじゃないかじゃなくて、やはりコリントにいるこの福音によって本当に喜びを得た人たちがもう一度福音に立ち返って、みんな立ち返ってくれることが望みだ。そのために自分自身が決してコリントの人たちに対してやましい思いを持って接してるんじゃない、まあ、一部の人たちが パウロは悪意を持ってコリント教会を乗っ取ろうとしているとかですね、まあ、そんな風潮もどうもあったようですね。しかしそういうことに関して一切、少なくとも神の御前には明らかだし、私は神を恐れ、また神が願われること、喜ばれることを願って生きている、だからやましいことはないんだと、まあ、ここで弁明をしています。さて、まあ、そう言いながらですね、12節、私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。まあ、パウロは非常にこのコリントの人たちに気を使ってるんですね。何かこう自分を弁明するようなことを言うと、また、パウロは自分で自分を推薦してるぞと言われかねない、まあ、そういうことがあったわけですね。ですからここで、決して自分自身をあなた方に推薦しようとしてこういう弁明をしているわけじゃないんだと、また冷静になって言います。コリント教会に混乱をもたらしている、まあ、本当に一部のこのいわゆる偽教師と言われる人たちですね。彼らはこの12節のこの後を読みますと、非常に上辺を誇る人たちだとこうパウロは言います。12節の後半、ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのです。その立法主義、非常に極度な立法主義を説く人たちはですね、心においてではなく上辺のことで誇る人たちとパウロはあえて言います。まあ、これはこの第二コリントを読み進めていきますと、まあ、そういうことが伺われる表現が何度か出てきます。11章の6節では、雄弁であるということをどうも誇っていたんです。11章の6節、あるいは同じ11章の22節を見ますと、ユダヤ人である、生粋のユダヤ人であるという、その自分たちの民族を誇りとしています。まあ、そういう人たちがですね、入り込んできた彼らは常に上辺のことを誇っていた、外側のことを誇っていました。自分たちの雄弁さ、あるいはユダヤ人、自分たちこそユダヤ人である、生粋のユダヤ人であるという、そういう外側のことを誇っていました。しかしパウロはですね、彼らが上辺のことだけで心においては決して誇れる状態ではないということをここで、まあ、暗に指摘しています。おそらくその惑わしを見抜いているほとんどの人たちからは、ああ、彼らは上辺を整えることに一生懸命だ、形だけだ、でも心は決して神様を恐れたり神に喜ばれようという動機でやっていないということが、まあ、明らかだったわけですね。ただ自分たちの思いを成し遂げたい、それだけであるということが、まあ、多くの人たちには明白であったわけです。しかし、まあ、パウロの人間性にいささか引っかかりを持っていた人とか、まあ、なんとなく前からパウロというやつはどうも気に食わないなと、そう思っていたような人たち、あるいはその途中から入り込んで推薦状を持って入り込んできたこの偽教師たちと、まあ、何かしらこう情の関係で結ばれていたような人たちは、まあ、簡単に彼らの窓橋に引っかかってしまうわけですね。そしてせっかく受けた福音の喜びを手放してしまうことになります。パウロはあえてそのように上辺だけを誇って人々を引きつけて惑わしているその立法主義者たちに対して、どこまでも自分自身は心において神に喜ばれたい、終わりの日を意識して神を恐れ使徒として仕えようとしている、そのことを弁明していることを、まあ、ここで付け加えています。さて続きます13節、もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。なんでパウロはこんなことを言うのか、 まあ、パウロはいろんなこの耳に入ってくる噂やコリント教会で言われていることに対して弁明しているわけですから、まあ、ここもおそらく、パウロのことを、まあ、あいつは気が狂ってる、正気じゃないと、まあ、そういうふうに非難する人たちがいたことがうかがわれます。パウロへの反対者たちが、パウロは気が狂ってる、まあ、確かに神様一筋で情熱的に宣教するパウロの姿は、ある人たちから見れば狂信的にさえ見えたかもしれません。事実、まあ、そういうことをパウロが直接言われているシーンが使徒の働きに出てまいります。使徒の働き、使徒行伝の26章を見ますと、パウロが総督フェストからそういうことを直に言われているところがありますね。使徒の働き26章24節から、使徒の働き26章の24節から26節までお読みします。パウロがこのように弁明していると、フェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対しては私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます、うんとありますけれども、まあ、ここでパウロが弁明しているところでもですね、この総督フェストがパウロにお前は気が狂ってるぞと、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。まあ、確かにそう思われかねないほどキリストを伝えることになるとも熱くなってしまう。まあ、確かにそういうパウロがいました。しかし第2コリント5章の13節に戻りますけれども、もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためである、まあ、そうパウロは言うわけですね。どこまでも神のため、もしも気が狂っていると言われるならば、それはもうただ神のためである。一方で第2コリント5章13節の後半、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。コリントの人たちに対しては、あるいは、諸教会に対しては、パウロは正気であることに努めました。別に気が狂ってたり正気に戻ったりするという意味ではなくてですね、冷静さと、まあ、様々な配慮を持ってキリストの体である教会の徳を立てることにパウロは心を砕きました。それはもうこの第2コリントのパウロのこの細やかな配慮ある言葉を読んでいればもう痛いほどわかります。非常にパウロはこのコリント教会に対して気を使っていますし、ちょっと言い過ぎだと思うとまたこうそれを戻したりですね、非常に気を使ってこの手紙を書いています。そういう意味では非常にそのいろんな配慮を持って冷静にキリストの体である教会の徳を立てることに心を砕いていました。そういう意味では非常に、正気であるわけですね。ですから決して何も考えず闇雲に、もう人のことも考えずがむしゃらにやっていたわけではありません。その熱心さはといえば、どこまでも神様のためである、神のためであるというこの熱心さであり、でも人々に対しては冷静さと配慮を持ってパウロなりに、まあ、このように丁寧に丁寧に弁明したり説明しながら関わろうとしているんですね。そういう意味では、まあ、その気が狂っていると言われるならば、その熱心はまあ神のためであるけれども、しかしあなた方のことを考えるときには本当に正気で冷静に配慮を持ってやっているつもりですよと、まあ、そうパウロは弁明します。 そして14節、第2コリント5章14節。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。まあ、パウロがなぜそのように、まあ、一部の人たちからですけれども、気が狂っていると言われるほどに、神と人に自分を捧げることができたのか。それは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。これが理由でした。この取り囲むという言葉、ギリシャ語でシュネコという言葉が使われていますけれども、これは迫ってくるっていう訳し方もできるそうですね。キリストの愛が迫ってくるからです。かつてキリストを迫害していたパウルです。ダマスコの町に行く途中、クリスチャンたちを捕らえようとして、息弾ませてダマスコに向かっていくその途中で、パウルは復活のキリストに出会いました。その時以来、絶えずキリストの愛がパウルに迫ってくるんですね。もうキリストにがっちり捕らえられたそのパウロの行動の動機は、いつも彼にこう迫ってくるキリストの愛でした。キリストの愛、この愛はもちろん、アガペの愛です。一方的な愛、無条件の愛。こちらの状態、こちらの何かに一切関わらない、神様の一方的な無条件の愛、そのキリストの愛が、絶えずパウロを取り囲み、パウロに迫って、このパウロの行動へと結びつけていったわけですね。そのキリストの愛についてパウロは続けて説明します。14節の後半、私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。このキリストの一方的なアガペーの愛は、十字架の死を通して明らかにされました。一人の人、神の子イエス・キリストが、すべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。キリストがパウロのために死なれた。いや、すべての人の罪のために死なれた。私たちの罪のために死なれた。十字架で死なれた。それによって、このキリストを信じる者たちは、キリストの死という、十字架の死という大きな大きな代価を払って、この神様のものとされました。神に買い取られました。それを贖いと聖書で言います。罪が贖われて神のものとされる。十字架による贖罪、罪の贖い。これを通して、私たちは、キリストの一方的なアガペの愛を知りました。パウロも同じ。このキリストの愛を知って、キリストの愛に取り囲まれ、また迫られて、今、使徒として仕えているわけです。それは神のためであり、また人々のためであって、そこに何ら利己的な動機はありませんでした。キリストがすべての人のために死んだということは、それで終わりではなくて、すべての人が死んだという、ここにつながっていきます。キリストが2000年前、十字架で死にました。はい、それで終わりじゃないんですね。その十字架にすべての人、私たちも含めて、一緒にあそこで死んだ。この14節で2回死んだと出てきます。どちらも、このギリシャ語の文法では不定過去という文法が使われてまして、それはもう過去のある時点、過去のある一定のこの時にですね、それが起きた、 ということを表す言葉なんですね。ですから、一人の人、キリストが全ての人のために死んだ、2000何年か分かりません、まあ、大体2000年ぐらい前ですね、その何月何日にキリストが死んだ、その時に同じように全ての人、私たちも死んだ、そういうニュアンスですね。あのキリストが十字架に書かれて死んだ時に私たちも死んだんだ、キリストが死んで終わりじゃない、そのキリストの死というのは全ての人も一緒に死んだという、そういうつながり、連続性があります。今日招きの御言葉でも読んでいただきましたガラテヤ書の2章の20節、ガラテヤ人への手紙の2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ここですね。キリストが十字架につけられましたじゃなくて、私はキリストと共に十字架につけられました。なんですね。あのキリストが十字架にかけられた。あの時に、私もそのキリストと一緒に十字架につけられました、このキリストが経験したところに、事実に私も一緒に預かっているわけです。私という存在も、この古い生まれながらの罪あるこの存在がキリストと共に十字架につけられて死んだ、もう死んだ、この時点でですね、不定過去はつかれています。だからもはや私が生きているんじゃなくて、キリストが、死から蘇られた復活のキリストが私のうちに生きておられるのです、キリストの十字架の出来事というのはこのように今も、今生きている私たちもつながっているわけですね。2000年経って今生きている私もあの十字架とともに死んだ、この事実を受け取ることが十字架信仰です。第二コリントに戻りますけれども、5章15節パウロは続けます。すべての人のためにキリストが死んで、すべての人がそこで死んだ、それがどういう意味があるのか。第二コリント5章15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。キリストがすべての人、いや私のために死なれたということは、もうキリストが信じる私のうちに生きておられ、またこの土の器として生かされている私たちが、その土の器である自分のためじゃなくって、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためだと、そうパウロは言います。キリストがすべての人のため、いや私のために死なれた、この事実は私たちの生きる目的や何かをする動機を根底から覆す出来事です。十字架の死を通して私たちに表された神の愛が今私たちを取り囲み、私たちに迫ってきて、キリストのために生きたい、そのような思いにしてくださいます。何度も言いますけれども、キリストの死は2000年前の過去の出来事でなく、信じる私たちのこの罪の存在も丸ごとキリストと共に死んだ、そういうことです。ですからキリストにあがなわれた者たちの生きる目的は、自分のために死んでよみがえった方のために生きる、 もうそれだけなんですね。パウロが第二コリントの5章9節で言った私たちの念願とするところは主に喜ばれることです、まあ、そう言いました。また先週も引きましたけど、ピリピ書1章20節では生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。そのようにパウロは願っていました。まあまさにこのキリストのために生きる、同じことですよね。キリストのために生きたい、キリストに喜ばれ、キリストが崇められること、それこそ今私が地上で生かされている理由であり目的である。パウロはそのことを明確に受け取っていました。私の罪のために十字架で死なれたキリストは死んで3日目によみがえられました。死んで終わりではなく死からよみがえられました。今も生きておられる方が私たちと共に歩んでくださり、この人生の目的であり、あるこのキリストのために生きる、これを復活のキリストご自身が全うしてくださるんですね。古い生まれながらのどうしようもないこの土のつわでる自分はキリストと共に死んだ、そのことを認めてこの存在をキリストに捧げること、もうキリストのために生きようと決心すること、これが献身です。身を捧げる献身、それはどこまでもキリストの愛に迫られて迫られてすること、喜んで自分を捧げるようにされていくことです。別に献身というのは神学校に行って伝道者になることだけではありません。本来クリスチャンは皆献身者であるはずです。キリストに自分を捧げ、キリストのために生きるものとして仕事もするし、家庭に使えるし、社会にも使えていく、それがキリストにあがなわれたものの生き方です。同じ仕事をしていても何かをしていても、ただ自分のためにする、ただお金のためにするのか、キリストのために仕事をしているのか、キリストのために家庭や社会に使えているのか、それによって全然このそこに現れてくるものが違うと思います。また私たちの満足度も全然違ってくると思います。同じことをしていてもキリストのために今これをしているんだ、キリストのために私は仕事をする、キリストのために家事をする、キリストのためにこの人と関わる、キリストのために生きている、本来キリストの贖いを受けた者は皆、そういう目的で生きているはずなんですね。そしてそれはキリストの愛に迫られて生きる者にとってはその方が自然なことです。むしろキリストの愛に取り囲まれているのに自分のために生きようとすると苦しくなります。キリストが私のうちに生きておられるにもかかわらず、なお自分のために生きようとするとかえって苦しくなっちゃうんですね。本当はこの御言葉通りに生きる方が楽です。もう土の器である自分なんかを握りしめていないで、神様に自分を捧げちゃえば、もうキリストのために生きようとそう決心する方が本当は楽なはずなんです。もう自分なんかどうでもいいから、自分の思いもどうでもいいから、神様あなたの思い通りに生かしてください、そう自分を手放して神様に捧げた方がすがすがしく生きられるはずです。かえってこの欲に染まった自分の思い通りになるよりも、神様の身思い通りに生かされる方が最終的には私たちにとって喜びであり自由な生き方です。パウロは自分が使徒であること、あるいは パウロが語る福音に疑惑を持つ人たちに対して、今どういう思いでキリストに仕えているのか、まあ、そのことを今節丁寧に伝え続けています。同時に彼らを惑わし福音から引き離そうとして、まあ、後から何か推薦状を持ってですね、コリント教会に入り込んできた、そういう偽教師たちがいたようですけれども、彼らがどこまでも自分のために生きている、自分の思いをなすために手段を選ばずにコリント教会に混乱をもたらしているということを、まあ、暗に知らせている部分もあるかもしれません。本当に彼らが神を愛して神のために生きているのか、まあ、そういう意味では惑わされている人たちに対してですね、よく吟味してみなさい、上辺だけを誇っているんじゃないか、本当に彼らの思いが純粋にキリストに喜ばれたい、キリストのために生きたいと、あるいはキリストを恐れて生きているのか、自分の思いを成し遂げるために上辺を整えているんじゃないか、そういうことをちゃんと知恵深く吟味するようにということも、まあ、パウロは惑わされている人たちに促している面があるように思います。パウロが使徒として仕えていることは、どこまでもキリストの愛に迫られて迫られてのことでした。私たちのために死んでよみがえられたキリストのために生きるものとされた、そのことをはっきり受け取ってのことでした。これは私たちキリストの救いを受けた者たちみんなに共通する出来事です。キリストがすべての人のために死んだ、これは同時にすべての人がそこで一緒にキリストと共に死んだ、それを意味します。キリストがすべての人のために死なれた、これはキリストの愛に迫られた私たちがみんなもう自分のためじゃなくて、死んでよみがえってくださった方のために生きる、この明確な目的があるんだということをパウロは力強くここで伝えているわけですね。クリスマスを迎えようとしているこの時期、まあ、私たちは本当にこのキリストの誕生と、そしてキリストの十字架の死の出来事、これが私の生き方そのものにどのような影響を与えているのか、もう一度じっくり考える必要があると思います。私は誰のために生きているんだろうか、自分のために死んでよみがえったキリストのために生きているだろうか、神様もう一度私たちにそれを問いかけておられるように思います。自分のために生きているのか、誰のために生きているのか、あなたのために死んでよみがえったこのキリストのために生きなさい、そのためにこそキリストの愛がこんなに今迫っているじゃないか、パウロに迫ったこのキリストの一方的な愛は、またキリストを信じている私たち皆さん一人一人のうちに迫っている愛だと思います。この愛に迫られて迫られて、あ、本当にこの方のために生きたい、そう心から思い、そう従っていくときに、また主に喜ばれるこの生き方が私たちの中に起きてくると思いますし、それが私たちの喜びとなってくると思います。ぜひこのクリスマス、もう一度、私は誰のために生きているのか、何のために生きているのか、本当にこの十字架の死で私は死んでるんだろうか、そういうことを問い直していきたいと思います。そして本当にこの御言葉通りに生かされる、そういう喜びを経験していきたいと思います。第2コリントの5章の14節と15節をもう一度お読みしてお祈りをいたします。第2コリント5章14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。お祈りをいたします。 天のお父様、今日も聖書の言葉を通し、神様の御心を、神様が私たちに願っておられる生き方を教えてくださり感謝をいたします。私たちただ罪の中から、滅びに向かう人生の中から、神様の一方的なご愛により、恵みにより、ただ恵みにより救われましたことを心から感謝をいたします。このキリストの愛が迫って迫って私たちを取り囲んで揺り動かしていてくださり、私たちの人生を今導いていってくださることを感謝をいたします。キリストが十字架で死なれた、これは同時に私たちも共にあの十字架で死んだ、古い自分は死んだ、そのことを意味すること、そしてもはや自分のためにではなく、こんな自分のためにではなくて、私たちのために死んでよみがえられた方のために生きるという、その素晴らしい人生の目的をあなたが与えてくださっていることを教えてくださり、ありがとうございます。私たちの肉はすぐに自分のために生きよう、古い自分に帰ろう、本当にそういう思いがこの出てまいりますけれども、絶えず神様、聖霊様を打ち砕いてくださって、本当に主を新しい人を着たものとして、主をあなたのために生きることができるように導いてください。キリスト半分、自分半分の中途半端な生き方をどうかやめさせてください。それは一番苦しい生き方です。神様、どうか本当にその双心の生き方からキリストだけに、どうか本当に主をすがすがしくキリストだけに生きることができるように、どうか私たちの生き方を変えてくださいますようにお願いいたします。このクリスマス、私たちの罪のために生まれてくださったイエス様、この主のご降誕が、そして主の十字架の出来事がどれほど私たちを愛しておられる結果であるか深く受け止める中で、もうひとたび私たちが誰のために来ているのか、何のために来ているのか、そのことを明確に受け取って新しい歩みを始めていくことができるように導いてください。古いものは過ぎ去ったと主はおっしゃいます。どうか主を、新しい人を着たものとして新しい生き方をさせてください。それこそ私たちにとって喜びであり、主の栄光が現れる生き方です。神様、どうか導いてください。よろしくお願いいたします。今一人一人にキリストの愛が迫ってくださいますように、主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一斉にお祈りください。